では白馬監督の第4位は
じゃん、
セッションズ。
セッションズって何ですか？
目下公開中です、
12
月に公開された映画で、
新潟やってないな。
これまた多分ね、あれです、2巻ですか、3巻かね、同系の2巻くらいしかやってない映画なんで、全国でも2巻か3巻しかやってない。
はあ、
これが、これまた2010年か11年の映画なので。
どこの映画ですか？
アメリカの映画でして、
何でしたっけ
これ。これがすごいのが、このポリオで、
ポリオ
って小児麻痺ですね。
はあ、
で、全身麻痺になっている、首から上しか動かない、実在した、お亡くなりになっているんで、実在した、ブランドンさんっていう方の詩人でジャーナリストだった方らしくて、その人が書いた記事、実際のその書いた記事が、そういう障害者のセックスについてという記事を元にして、フィクション、まあ、ほとんどフィクションではないと思うんですけど、ほぼその混ぜて詩人の部分とジャーナリストの部分を描いた映画です。
コレクターみたいな、
ほぼ本当完全動けないです。首から上がしか動かない人なのに自立してるんですよ。一人暮らしなんです。どうやって？ボランティアというかお金払ってるこのケアの人が来て、生きて二人ケアしてもらって生きてるんですけど、すごいのは、要するに子供の時からポリオなので、童貞で39歳、7歳ですよ、ね。その彼が、セックスセラピー、要するにセックスをすることでこうセラピーするっていう人、セックスセラピーとか言ってヘレン・ハントがやってるんですけど、を受ける、記事として書こうって話になったので、
ヘレン・ハントがその役ですね、また。
で、自分がそれを受けてみるっていうことに対して、ジャーナリスト詩人なんでめちゃくちゃ口が立つ人なんですが、ビビりまくるわけですよ。何し動けない。
童貞だから。
童貞
だから。でも、麻痺なのに立つんですか？
ポリオなんで、筋肉がないわけだから。
あ、機能してないわけ
ですか？機能してるんで、たまに立って勝手に撮影したりするのはあって、女性とやれないと自分で思っているところがあった中で、セッションですね。向こうに言われるとセラピーのこと、セッション。介護のセッションですけど、
実は、ね、
はい、すごいのは、映画としてうまい。ところがあって、彼がその全身麻痺でセックスセラピーを受けるセッションにプラス、意外と彼があの経験ではないキリスト教徒なんです。なぜかというと皮肉が向いてて、神を信じる理由は、こんな体に仕上がったっていうのを神のせいにするために神を信じてやがるっていうぐらいの逆説的に信じてるんで、最初にそのセックスセラピーでセックスをすることは婚前交渉だから、やってもいいかなってシンプルに相談しに行く。
キリスト教的なちゃんとする部分もあるんですね。
で、相談しに行くものの国会室に入れないんで、まんま普通に人がいるところで、その話をガンガンするんですよ。神父いいの話なって話を聞くんですけど、そこが神父も、童貞じゃん。
まあまあ、
出てきたのに、セックスをしていいかなっていう相談をしに行く、
それは反対されないんですか？
で、そこだから反対されるかなと思って、
こう言ったら、同士の会話みたいになっちゃってます
よね。俺がすごいんです。その童貞同士が、童貞同士をしてもいいかなって、こう出ちゃいましょう、失礼です。
そんなのダメに決まってんだろ。
っていうのかなったら、
友達が先にやるのが悔しい。
そう、友人の神父、友人じゃない、その時友人になっていくんですけど、
その後
友人になっていく神父にその相談をしつつ、
それ
が神父のセッションになってるわけですよ、実際その場でセッションして
、それもセラピー的
になっていて、それから神父側は自分も知らないから言えないことでもあり、相談できる相手がいる凄さがある。
かなり気持ちがいいって聞いてるんだけど、
だからやるのは当然やってるから、大人なんだからやってて当然なんだけどさっていう、40歳の童貞男のもっときつい状態で、人間としてですね、女は愛せるし、
面白そうだな、
賢さで生きているのに、そこに実は恐ろしい恐怖があるってことを考えながら生きている人間が、セックスセラピーをすることで、実際記事になったことは別にフィクションの内容じゃないんですよ。ノンフィクションとして、そこでやったことをストーリーに描いている。何が素晴らしいかというと、さっきのそのセッション、2つのセッションプラス、ボランティアの子はそれを全部知っていて、運ぶわけだよね。いろんなことを運んだりしてたりするので、セッションが3種類あるわけですね。自分のボランティアの作業、ケアのことを話す内容と、その神父と話す内容、セックスセラピストと話す内容も、うまいのは、それが編集でバラバラなの。ストーリーは一緒なんですけど、要は、 セックスラジオされてる最中にここで起こったことを感想を神父に話してるっていうのは突然入るんですよ。
あ、
だからセリフで言っているけども内容の心情をセリフで言っているんですけど、うん、神父に話してる内容なのでいわゆるモノローグじゃないっていう、すごい。でモノローグの部分は詩人なんで詩の部分を使ってる。これが素晴らしくて、ノンフィクションでやっぱフィクション的になってるのに、モノローグの部分はほぼ詩の部分を使い、記事の部分を使い、
凝ってますね。
すごい凝っていて。
どこの映画館でやってるんですか？
これがシネマカリテで。
あ、シネマカリテ新宿だ。
はい。結構いい。サーチライトっていう、
ね、まだ一回も見たことないんですよ。
やって。映画館見づらいんですよね。
あれ、キャビンってシネマ書いてなかったですか？
キャビンはね、他にもやってましたから。
俺がシネマ書いて見たんだ
けど、サンプルもらってみたんで。
あの、新聞に今ミラノから借りましたから、ね。これはよく作って、
見たくなりましたね。
ね、すごい見たい。
今真っ最中でシネマ借りてやっと、もう終わるんじゃないかな、だからす
ぐ。やばい。
ぐらい。これはもう、向こうではもう発見と言われてる2010年とか。
発見？
発見してこんな風に映画を作れる。別に動かない主人公を映画を作れる。いわゆる潜水服が蝶の夢みたいなあったんですけど、完全に本当に動けない人がセックスする話を、ガンガンでやれるの
か。
暗闇から手を伸ばせっていう日本映画で、そういう障害者のセックスの映画が日本でもありました。
デリヘルのあれなので、のセックスケアをしてくれる。
それはそのデリヘル嬢の目線で描いてましたね。
セックスラピストの話としてヘレンハントは本当ガンガン脱ぎまくって向こうだと本当に私が入ってない状態なので、
なんでここに来てそんな体張ってんだろう。
いや、そういう設定を話して、それも含めて入ってるんですよ。きついのは、あそこで映画ではあれですけど、きついのは結婚してるんですよ、その方。このヘレンハントの役の方を結婚されているので、旦那さんはそれをどう許容しているのかも、実はセッションの中に実は引っ込まれてて、4種類ぐらいのセッションがあるんです。
すごいです
ね。そこの凄さが、5つぐらいのセッションが入ってても、その中で人間の心理の状態が微妙に語られていくうまさが、まあ、これが実話でなかったら、よく作ったんですけど、実話部分より、だから、こういうことが起こり得るんだなという凄さが、これは大傑作です。
なるほど。
見たいっす。
ぜひ。まあ、いい時間に合うかな。やってたから、まだ。
はい。はい、では、
小泉さんの
第4位は、セデックバレーですね。
出ましたね。
これは、前編後編、日本作、2本立てで、トータル4時間半の超大作、台湾武者事件、はい、日本に統治されてた時期に、台湾の少数民族が
首
刈り族がね、もう本当平気で首刈って、ねえ、食うんでしたっけ？
食いはしながら、食べないです。食事
とかこれを見せる。
食うんだったら一回首刈りしてもらえない
から。それ部族同士お互い首刈り族で、隣のやつに首刈られた、よしこっちも刈ってやれみたいな、本当野蛮人たちなんですよ。それでそいつらが顔中入れ墨とかして、いい女ほど入れ墨入れて、もう俺らが見ても何もいい女だったのが台無しだよみたいな気分になっちゃうとかね。本当そういう違う文化を違うものとしてもうきっちりその向き合って描いてるところとかもすごいいいんですよ。でそいつらが日本人の占領軍に放棄してもうとんでもない戦争が起こっちゃう。
そこ第1話それが始まって
そう
始まって何分かみたいな話で結構そのギリギリ感もね、
主人公がそのボスのモーラっていう男でね、はい、顔がもう本当おっかなくて、ね、
実際は素人役者でもない
神父、ね、神父さんがやってるんですけど凄みがもうとんでもないんですよ。
うまかったですけどね。
そうこの前ね大脱出っていう映画見に行ったら、はいはい、もう敵とかの顔が全然凄みが全然なくてね物足りないにも程があったんですよ、それとは逆言って
見習えと、
顔のね映画です
か、すごかったです、
でも長いけどまあ若干ねやっぱ最後の方は削りたくなりましたけど、飽きはしなかったですね。
あ僕ね別々で見たんですよ、
日にちを変えて別々で見れます
から、試写で一気に見たんで
映画公開者しかバラバラ、
もう早く後編見たいって思いましたよ。
結構日本軍役の最初に、まあ、事件のきっかけにね、なる日本軍の人がいて、はい、そいつの、なんていうんですか、 こう小ささっていうか、
うん、嫌なやつっぷりがね、
がすっごいんですよ。
そう、
顔だけで言うとアックスの志村さんにすごい似てるんですけど本当ね、この役者に助演大優勝あげたいっていうぐらい本当に見ててイライラする感じで、
抗日運動の話だから日本だと公開できないんじゃないかと
言われた、まあ、日本人として胸の痛いところもあるんですけど、でもあの安藤正信さんとかをすごくいい感じで描いてくれてて、そういうところも良かったです、
まあ、日本スタッフも結構参加してます、
そうですね、
種田さんが美術やってます、素晴らしい部分はいっぱい、
あの後編がね、その日本軍がもう大量に人員を送り込んで、その少数民族が追われる話になってくから、ちょっと暗い悲しい話になるんだろうなと思ったら、もうその反逆がとてつもなくて、
大殺戮みたいな、
そう、ここはもう本当にね、硫黄島からの手紙レベルでしたよ
殺しまくり
も、そう、
戦国自衛隊とか、なんか戦国自衛隊の
徹底抗戦がね、ものすごい、
でそのね、まあ、ネタバレですけども、その女性側の選ぶ道とかね、クビカイ族の、あの女性たちの選ぶ道も結構
日本は動画毒ガス使っちゃってね、
結構容赦ないです
よね、まあ、本当に容赦なかったです、
実はですからね、ああいう感じだったか分かんないですけど、まあ、武者時代って実はベースではあるから、
はい、というわけで、
はい、
はい、川崎さんの第4位は、はいはい、
クロニクルですね。
あ、クロニクル
出ましたか。
まあ、SF 超能力映画。
POV。ファウンド1ページものって言うんですか、
まあ、POV ですね、こっちやってると。うん、あれはどこでファウンドされたか分かりづら
い。違いは分かんないです
ね。何のことかよく分かんない。
まあ、今、こう、情けない主人公が、まあ、唯一親戚のいとこの友達しかいないようなやつが、その友達とのもう一人黒人の中人気者と、とあることで、まあ、超能力が使えるっていう話で。これもさっきね、小泉さんと話したんですけど、まあ、僕最初ね、割とこの主人公の超能力が使えるようになって、まあ、もともといじめられっ子だから、だんだんガーってなっていくわけですけど、考えてみたらあんまり感情移入はしてなかったなと思う、うん。っていうのは僕の知り合いの人が面白かったんだけど、やっぱり徹頭徹尾感情移入できなかったんですけど、確かにそういう意味では、あのそこまで俺ひどい、ね、いじめられっ子だったことはないしなっていう。うん、ただなんかイライラとかムカつきがあるんで、ああいう破壊衝動みたいなのがあるじゃないですか、多少ない人も。とかいうので、割とこう見てて燃える部分があった
んですね。3人の超能力者になる男たちが、まあ、2人は仲いいんだけど、もう1人は全然普通に接してたら、あの友達一緒に遊んだりしない人間じゃないですか、
人気者な。
それがその超能力っていう共通項でどんどん仲良くなって、明日どうするみたいになっていくところがもうすっごいいいんですよ。
ああいうことはありましたよね。あれなんか一緒に何でもいいですよ、映画の趣味があったとか、それがたまたま超能力だった
とか、本当たまたまなんですけど、意外とでも脚本が、あれ誰だっけ、あ、飛んじゃった、ひどい有名監督の息子さんで、
あ、息子さんなんですね、
今調べれば出てくると思う、誰だっけ、
そうそう、では短い映画なんですけどね、
あ、出てこない、忘れちゃった、誰だっけ、ジョシュ・トランクの監督なら覚えてる、
スピルバーグですか、
違う、それくらい結構有名な人の息子さんで、あ、ジョン・ランディスの、
狼男アメリカン、
あ、そうか、読んだ気がする、ね、
あ、スランディス、
今年一番最初に見た映画がブルース・ブラザースでしたよ、
それはそれはいいで、実はすごい伏線が細かく貼ってあって、意外とざっくりはしてるんですけど、ような変なとこが細かかったりとかして、さっきの破壊衝動も、お父さんが DV なんです
か、あ、そうですね、
だから暴力で自分が暴力衝動になっていくときに、お父さんの心理状態と被っていくんですね、あ、だから自分の状態があることをだんだん嫌になっていく主人公、だからお父さんをどうにかしたいっていう微妙な感情整理をうまくしてて、
意外とこうなんかね、超能力使えるのにすっごいずさんな行動をするじゃないですか。
そう、あそこはね気になった、
あれ、確かに、あれ伏線なんですか、
うん、
あれ伏線で、
だからもう 破滅したいんだみたいな気持ちがあったのかなって、
あ、そうそうそう、破壊衝動っていうのは同時にやっぱ破滅的な気持ちってありますもんね、やっぱね、
あれもちょっと伏線になってて、うん、もう一回ちゃんと見てみると、ちゃんと理由がある、あれずさんな感じがしてるので、
気づかなかった、
あれに見ると分かります。ずさんさをあえて演出してるんですよ、彼が。
小泉さんこれ入ってます。あ、入ってないか。
入ってない。
あ、だからさっきあの小泉さん話してて、小泉さん逆にすごく主人公に感情移入したから、
その入場ぶりがすごい良すぎて、だからそのうち一人が敵になっていくじゃないですか。それがもう悲しすぎて、もうこの映画嫌いなんですよ。
逆のパターン。
そうそう。感
情できないのと。
そう。だからいいとは思うんだけど、もっとだから三人で本当に憎たらしい悪者をモーラみたいな凄みたっぷりなそういう敵を退治してほしかったなって思うん
です。そういうパターン。でもこれもあれですけど、だから。いろんなこう含みがある映画で、まあ、主人公たちが不調の具を使えるきっかけになったっていうのは、なんか石みたいなのね、リサみたいなのに触れると、で、最後に見ると分かるんですけど、その主人公で最後破壊、こう、わーってなっちゃうやつって、まあなんか、モンスター映画みたいな感じ、モンスターみたいになっちゃって、それでその友達がそれを助けると。うん、なんか、その友達は最終的にヒーローになっていくんじゃないかっていうか、覆面とかして、うん、ヒーロー映画の前日だみたいなのがあるので、でこれは完全に妄想ですけど、もしかしたらこういう意思がなぜか分かんないけど世界各国にあって、ああいう超能力使える X メンみたいな感じで、ね、善悪が出てきてっていう、うん、まあそうプリクエルですか、前日だみたいな理由のが、だからそう考えるとまあありかなって。でも小泉さんが言ったパターンもありますよね、
う
ん、
話が、ね、あの
悲しすぎて
嫌い、うん、
そのね、さっき言った前半のキャッキャぶりが本当に
楽しい。そうなんですよ、超能力者だこう楽しいんだろう。
で、あの空飛べるっていうのを発見して、空飛ぶシーンの気持ちよさもあるし、
うん、
それがきっかけでちょっと友情深まるし、
そう
またいいシーンだ
ね。そのいいね、雷の場面とかすごいいいですよね。
ですね、うまいのはそのタキタキPOV だ。実は彼らが撮ってるビデオカメラの映像がほぼ主になって、
うん、そう、それがあんま、それともあんま好きじゃないんですよ。それのせいでカメラ位置が気になっちゃって、で物語に没頭できない。
なるほど。で、うまいのは超能力が使えるんで、うん、カメラを飛ばせるんですよ。
そう。
だから POV にもかかわらず、カット割りに近い自由なカメラワークができるっていう凄さが、彼がそれをだんだん習得していくのが、超能力の成長と一緒に見せるんで、あ、カメラワークがどんどん成長していくっていう、映画がどんどんカメラが良くなっていくって面白さがあって、しかもうまいのは、その彼が心理的に衝撃を受けると、カメラが揺れるわけですよ。だからカメラの動きと心理が実は同一化、シンクロしていくので、あ、なんて分かりやすいんだっていう瞬間が何回もあって。
でも後半行くと、そのカメラ以外のなんか監視カメラだったりとか、人が持ってるカメラだから、これ、誰か編集してるのこれ、みたいな。
ちょっとそこがだから POV 映画でその設定じゃないっていうところが難しいところで。
まあでも、そこはいいかなっていう。
だんだんと進化してる中の一つとしては、
まあ、実験的な部分もあるかなっていうところで、
いろいろいっぱいいろんなことができるようになってきたんです
ね。はい、そんな感じで、じゃあいよいよベスト3。
そうですね、いよいよ
監督の
第2位、ね、だいぶ喋らなくて似てくるんですね、やっぱり。
はい、
そうですね、
はい、話しました。3位は
ザン。ああ、これは多分日本ではほとんど誰も評価してないんじゃないかと思う
けど、ね。なるほど。俺の大嫌いな。
メスアンダーソン。小泉さんと俺は毛嫌いしてるメスアンダーソン
がね。どんどん上手くなっていくという、頭おかしくなってるメスアンダーソンが。
でもね、
うん、あ、
そっか。メスアンダーソンの一番評価されてるロイヤルテネンバウムをこの正月に見たんですよ。はい、やっぱクソ言いまいまして。
すごくそれもよくわかる。
なんか胸クソ悪いなって思って。
ロイヤル本当インテリが作ったインテリのための映画。
の悲哀みたいな。
そう。天才で金もあって、もうありとあらゆるものがあるけど、なぜこんなに不幸なんだっていうことを。
なんか妙にルサンチマンが刺激されちゃうんですよね。
これと見てるだけで腹が立ってくることも確かです。
ムーンライズキングダム、なんか子供が駆け寄るな。
なんで何にもない子ですね、孤児の子供が、女の子を好きになって、それで駆け落ちをする話ですから、ね。
うん、
で初めてそのインテリ感がだいぶなくなって、
なんですか。
最初の時も実はインテリを対してコンプレックスがある主人公の天才マックスの世界
って書いて
あるんですよ。で、特にデビュー作のボトルロケットのアンソニーのハッピーモーテルは、メーヘラの主人公の話で、実はそもそも主人公の監督は、どちらかというとインテリの息子ですけど、超インテリ親、両親の息子なんで、しかもこれに関しても脚本はロマン・コポラが書いたりとか、コポラの息子さんですね、書いたりする。いわゆるインテリがインテリ。
ソフィア・コッポラの兄弟ですよね。
お兄さんですね。
あ、そうなんですか。映画人なんですか。
一本の GQ っていうダメな映画を撮ってるんですけど、最近また撮った映画がなんだっけな、なんとか三世の頭の中みたいなのを撮ったりして、まあ活躍はしてるんです。どっちかというと PV とか CM では大活躍の人で、で、本がですね、こうかけたりするので、まあ初めてそのインテリ感、プラス、このインテリに対する不満感も同時に出てきてる部分があり、非常にその寂しさのうまさが上手くなったので、次はもっと変な映画が用意されてますよね。
なるほど。
じゃあこれは逆に言うと、そのちょっと我々みたいに、まあ偏見ちゃ偏見がある人が見ても意外と、
そうですね、主人公個人の分、このインテリの世界に対して反発をする話ですから。
メス・アンダーソンはね、一回破産すればいいと思う。
どんどんだけうまくなってしまってるので、要するにこれに関しては何を言うと、2013年素晴らしいかというと、はい、恐ろしいことに久しぶりに純粋音楽映画である。
へ
ぇー。純粋音楽というとまた違うんですけど、最初にオープニングで、音楽ってこういう成り立ちをしますよね、音楽時代でその1個の曲について説明をする、レコードを流すところから映画始まるんです。要するにこういう曲があって、交響曲ってこういうふうにですね、楽器が1個あったのが合奏になっていって、曲が、なんか楽器がいっぱい出されると、オーケストラになります。そういう曲がさーっとあって、実際作ってる。曲なんです。テスプラって超今売れっ子め、もう売れっ子で評価いっぱいしている天才作曲家が実際曲を作ってるんですけど、そのために作っていて、その中のその変化のアレンジで作っていて、最初それ流れて、それずっと映画見せられたけど、オープニングクレジットともに映画全体がその音楽と同じ構成になってるんです。最初一人で孤児が始まって、徐々に二人になって、みんなが探すようになって、いっぱいチームになって、最後でボーイスカウトのチームで中断で逃げるようになってくる。実はまんま最初に説明したオーケストラの曲のオーケストラってこういうことですよって説明していることと全く映画の展開が一緒で、その展開が分かってくると、先に全部ストーリーが分かる割に、あ、こういう展開させられるんだ映画でっていうことを、オチも全部なんとなく想像がつく展開になってるにかかわらず、音楽と全く一致しながらやり、しかもそのフルバージョンをエンドクレジットで流してくれるんです。だから見終わった後で、あ、曲を聴いてるのに映画のシーンが全部出てくる。これが分かってみると、だから2回見た方が軽くなる、面白いです、ね、これを今どういうふうに映画新しいのやるのかっていう、逆に昔やりそうなことを堂々と今仕掛けて、
でも多分今聞いてて思ったのは、あの多分そういう構築とかはすごいいつも考えてやってて、それがあのその頭、ね、前も話してる、その頭でっかしの部分が見えちゃってるのが今までダメで、これはうまくいってるのか
もし
れ
ない。でもね、多分ね、そうなんですけど、カットが退屈で長いとか、そういうのがすごい想像できて、
これも真似してる印象が、
早く終わんねえかなっていつも思うんですよね。
これは逆に言うと子供向けの部分もちょっとあったりするところもあるので、意外とカットは短いです。
あ、なるほど。
意外とそういう意味ではいろいろ楽しんで、どんどんどんどん豪華キャストになっていて、
そうね、
俺に関してはもうトップ主役、春主役がまあ5人が出てくるので、まあ、よくこの人出るなと思うぐらい、そういう映画の構築力が非常に高く、次回作はザ・ベスト・ブダペスト・ホテルに関してはもう13人主役が出てます。もう全主役じゃんこいつらっていうレベルの主役、大揃いキャスト
みたいにな
っている状態になっています。しかもホテルですしね。
なるほど。
はい、なんでまあ映画の構築を楽しむのが、
なるほど、
ぜひ。わかりました。
はい、じゃあ小泉さんの第
3位。3位はスプリングブレイカーズです。
入れましたか。これも実はこれも似てますね。
これも、まあね、結構アート寄りのしゃらくさい監督なんですよ。
そうですね。ハーモニーコリンという。
そう。でもこの映画はね、春休みに、女子高生だか女子大生だか、女子大生かな、
女子大生ですね、
が、あの、フロリダに行って、まあ、羽目を外して、もう、この世の春を満喫しようみたいな、ずっとビキニで過ごして、
寒いところに来たやつが。
チャラ臭い映画ですよ。もう、そんなね。
一番そう苦手な、タイプの人たちが出まくってる
から。女がね、調子こいてね、キャッキャキャッキャして、まあ ったの人仲間に入れてくれってね、
あそこに遊びに行きたい、
そのなんかこうブワーってなんか発泡酒みたいなのを撒き散らして、みたいになって
発泡酒じゃないか
シャンパンじゃないかと思うんですけど、さすがに発泡酒の合ってるかもしれないですけど、
まあ、調子こいたらクソ女ですよこんな連中は。見て見るだけでこっちはもう一生多分何もできない感じの
行ったら行ったで輪に入れなくて、
輪に入れなくてこうやってね横目で見て、あいつジロジロ見てるちょっとキモいんだけどみたいに言われて悲しい思いするに決まってるんだけど、まあそれだけにもう手に入らないからか分かんないですけど、そのキラキラしてる感じもう入れてくれっていうのをもう心の部分をぐわーってわしづかみされる映画でした。
まあ、見てるからこそいいみたいな部分あります
よね。そうそうそう、実際ね、あったらめんどくせえし、なんか、たまつかいの洗い切って、こっちは、あ、もうお金ないよみたいになるかもしれないし、ここコーラ300円もするんだけど、飲むんじゃねえみたいな。
金使いまくりますよね。まあ、でもよくできた映画
です、ね、
すごい構成も素晴らしい、短いんだね、8、90分
そうですね、
そこはないのに、4人の女の子の1人ずつの展開をちょっとずつ見せながら最後に突入していくので、実はよくできた映画
です、賛否両論ですよね、
まあ、そう
まさにそういう、まあ、そういう意味で嫌いっていうそれだけじゃねえかみたいな話も、ね、な全然納得いくんですけど、
おじさんとしてはもうあのキラキラ感が、
そうなんかもうぐしゃぐしゃにされる感じですよね。かき乱されちゃう。そうい
いですね。
絶対に行けない桃源郷みたいな。
そう
楽しそうだなと思って
本当に。ありますよね。まあサニーとか見てる時もそんな感じはありました
ね。もっとゲスですね。
さっき言った恋の渦のもっともっと爆発してるバージョン。
そうそう、恋の渦は殺伐してこっちは楽しそう。まあ実際本当ろくでもないし、留置場入れられてビキニで瞬突したりしてるんだけど、裁判
見るからこそ楽しいっていう感じ
です。裁判所でもビキニっていう
ね、しか着てないんで、
それしか着てないから
、絵面的に面白いですね。
面白いんですよ。
それが蛍光色のまた目に痛いビキニ、
誰か貸してやるよって思いますけど。
なんかね、上にこう羽織るもんでも
渡してやれよ、裁判所として問題があるからって着てそうなものをまんまの格好でまんま裁判を受けられ
て、面白いですね、
ひどい状態で、こうまた、誰かジェームズ・フランコ、
あのチンピラ
127時間の主役が、まあひどい役です、
はい、あそうですか、
名前がエイリアンですかね、役が、名前がエイリアンというミュージシャンの
役で、ね、役名が
でミュージシャンで食えてないらしく、やってる本業ではギャング、
でもあいつもね、ドラッグディーラー、何がやりたいかわけわかんなくなってるんですよね。
それと絡むせいでお金がガンガン使えるようになって、どんどん狂っていくって恐ろしい話なんで、もうひどさ極まりないタイ
プ、甘すぎる蜜は人をおかしくするっていう感じの
糖尿病になりましたね。
という、はい、見てるのが楽しいです。
では、はい、川崎さんの第3位は、
これは前半じゃなかったかな、
地獄でなぜ悪い、
はい、
あ入れましたね、
そのシオン監督、
そのシオン監督で、これはですね、まあね、そのシオン監督は、愛のむき出しから割とね、わーっと世界的に有名になって、でもあの冷たい熱帯魚とか恋の、罠とかはあんま乗れなかったですし、やっぱ父親がのトラウマなのか、どうしても話がそこに秘訣しちゃう、お父さんの元凶だみたいな、秘密もあそう、そういうところもあったんですけど、これは予告編見る限りすごくアッパーな感じがしたんです、で、あの、まあ、ヤクザがいて、抗争してるヤクザ同士がいて、パックボンバーズっていう予告編しか作ってない自主制作チームと、で、あと何でしたっけ、あとまあ娘がいて、ヤクザの娘がいてとか、で、なんか、誘拐されて無理やり映画を撮らされるやつがいて、全部監督の体験を一個のフィクションにまとめたっていう話らしいんですけど。
体験だとおかしい話ですけど。
で、横編見て本当に当たりか外れ、どっちかだなと思ったら大当たりだったんですよね。実はベースというか、実体験ベースとはいえ、相当フィクションになるん
ですよ。完全にそのネタとしてそこがあっただけですけどね。
あれがあったとは。あれなんでしょうけど。で、なんかね、まあ、
まあ、ヤクザのなんかね まさにそうですけど、あの結構やっぱり破滅に向かってんですよ、悪魔って、明らかに。で、あの例えばそのファックボンバーっていうのも、そのシオン監督も30ぐらいまで食えなくて、で公園でブルース・リーの映画撮ったらバカにされるとか、それもまんまそういうシーンがありますけど、トラックスーツ着てたらバカにされるとか、でそういう自分の体験も入ってて、でまあ、なんか切ないですよ、ファックボンバーってやたらテンション高くて、絶対夢叶うぜとか言ってるけど、自分たちもうダメだって明らかに分かってる感じがしちゃって、
バイト先にラーメン屋に誘いに来る場面が良かったですね。
切ないよね。まあ、そのファックボンバーの中で、もうこのまま行ってもダメだろって諦めて気づいてやめるやつがいるんですけど、
そうバイトしてたら今から撮影だっつって、
そのヤクザに頼まれて映画撮るっつって、でもなんで映画撮るかっていうと、何でしたっけ、まあ、娘がタレントで、で母親友近が、まあ、投獄して、あのそのまあ、タレントとして成長してるって嘘ついてて、映画を今度撮るっていう話をしたから、まあ、映画を撮ると、で無理やりやってたりか男が映画撮らされる、で実はそいつも、まあ、娘とのねちょっといい、まあ、とある因縁があって、でそこだけがちょっと、ね、僕物足りないのは、まあ、星野源氏があれが背景があんまり描かれないんですよ、だみんな結構そのヤクザにしてもファックボンバーにしてもなんか死に場所に向かってこうバーって行ってる感じなんですけど、そいつだけもうちょっと背景がないから、ちょっとまあ犬死に感があって、だからそいつも例えばその若い子にその子役のタレントの時に心惹かれて、で実は数年後たまたま会って、でもその子の魂奪われたことによって人生が台無しになったみたいな背景が5分間ぐらいでもあると、もうあと死ぬしかない。死んだ方がこのこと添い遂げて死んだ方がいいっていうのがあったらより良かったんですけどね、まあ些細
な重要な割には何もないです
ね、星野源で何もなかったですけど、でもなんかその死に様とは結構泣けるんですけど、でも本当ずっとあのアッパーなノリを貫いてて、
僕はね二階堂ふみちゃんがね、あんま役に合ってないなってと思
う。そうですよ、良かった。
なんかね、いい女役じゃないですか。満島ひかりがやってたらもっとハマってると
思う。いや、俺逆ですね。
二階堂ふみちゃんね、団子花がね、結構ね、
個人の趣味が濃く
なった。
それはありますけど。
だからもうちょっと本当シュッとした垢抜けた顔だったり、二階堂ふみちゃんはもうちょっと日陰で、あよく見るとあ目立たないけど可愛いぞっていう役の方がやっぱ断然いいなって思う
んです。でもやっぱなんかグラマーだったし、
なんかやっぱ散髪ではい
ます。暗いダークな感じが逆に良かったんです。満島ひかりだとちょっと頑張りすぎてる感が見えて、あとやっぱ細いからあんまり、あの、スーツとかもあんまり魅力的に見えないから、俺はあっちのあっちで良かったな。
ドブチッとした感じ。
ちょっと暗い感じが残ってるのがいいんですよ、役柄も考えると。
なるほど、そう子役として売れなさそう、まあ、売れてる役の雰囲気のあれですけど、
子役の時はなんか良かったんだけど、なんかやっぱり
売れなくなった感じがあるという
か、ダークな方に行ったっていう感じが結構良かったんですけどね、でも映画自体は本当に暗さは全くなくて、本当見てる間結構ずっとアッパーで、
あんだけひどい話なのにアッパー感を貫けるのは、
そう堤真一もすごい良くて初期のサブ映画みたいなね、
堤真一の顔がいちいち面白いんですよね、
顔芸のレベルでしたね、ちょっとね、
あそこだけ逆にコントしすぎてんじゃないかと、お考えで狂気に近いの、
もともと大味な演技ですからね、
あそこだけ残念な部分はあったりしますね、面白いですね